今日は雑談会です。
雑談会。
はいはい。少し前に 8K モニターの話をイッチーがしてた記憶があるんだけど、その病理組織図をさ、まあ今かなり、性能のいいカメラで撮って、それをモニター上で見ると、あれどっかに送ってリモートで見るっていうシステムはかなり出来上がってるのかなと思うんだけど、その 8K モニターで見ると全然印象が違ったっていう感じのことを言ってて、それをちょっとどういうことなのか聞きたいなと思って。
超絶マニアックで、多分他の場所で僕が喋れる機会がないんで、引用ぴったりなんですけど、ですね、顕微鏡で今まで僕ら細胞を見てて、顕微鏡は左右両手を使って、例えば左手でプレパラート、細胞の乗ってるガラスを動かして、右手で拡大倍率を、レンズを直接動かしたり、ボタンを使って拡大縮小ってやったりっていうのをやってたわけですよ、両手で。ところが、最新の技術って、その細胞の画像をコンピューターで取り込んで、マウスで見ろと。
モニター上でね。
そうです。で、それ僕ら便利だと思ってたんですよ。デジタルパソロジーって言ったりして、当然パソコンの画面で見れば見れるべやと思ってたんですけど、思ったより不便で、マウスで動かすじゃないですか。すると、なんていうんですかね。クリックを押しっぱなしにして動かすドラッグで視野をこう移動させたり、あとはなんかホイールを回して拡大縮小とかってやるんですけど、とにかくずっと右腕を使うんですよ、
ああ、なる
マウ
ほど
スを。
ね。
カチカチカチカチカチカチっつって。で、腱鞘炎になるんですよ、診断使おうとすると。
ああ、そっか。なんか、ステージを動かしてるのとはまた全然違うんだね。指にかかる負荷
違う
が高いんだ。
んですよ。そうなんです。で、やっぱりアナログの顕微鏡を動かすのに比べると、パソコンのマウスってクソみたいな操作性になってしまって、トラックボールを使った方がいいんじゃないかとか、あとは iPad を直接手でこう拡大縮小とかってこうフリックでやったらいいんじゃないかとか、いろんなアイディアが出されてて、海外の病理医とかはプレステのコントローラーを使って十字ボタンとなんか右の ABCD かなんかで拡大縮小やったらいいんじゃないかってことをやってるらしいんですよ、みんな試行錯誤中。
なるほど。コントローラーは若干操作性が良さそうだね、なんか。
っていうのを使わないと使えないくらい、そのパソコンとかテレビのモニターで診断するっていうのは、なんかちょっと我々からすると、その1秒ずつ遅れるんですよ、感覚から。ところが 8K モニターのそこそこでかいやつにバーンって映すと、何がいいかっていうと、解像度が良すぎるので、画面に一回ジャーンってこう映りますよね、組織の全体像が。顔を近づけると拡大を上げれるんですよ。
そっちの方が体の負担が少ないんだね。
そうなんです。これめちゃくちゃ便利で、モニターに映ってる画像を拡大縮小ってやると、やっぱりどう頑張ってもタイムラグがあったのが、
そうだね。
超でかいモニターにバーンって言いますよ。で、一回映ったらもう一切手で動かさずに近づいて目を動かすってのが一番楽なんですよ。
その何インチぐらいのモニターなの？
これはだから 8K の場合は、もうそのモニターがでかければでかいほど僕は便利だと思って、
そうだね。
30インチ以上の 8K モニターだったらマジで最強なんですよ。
30インチってもうテレビだもんね、大きさ的にはね。
ホテルのちょっとなんかマシな部屋にあるようなでかいやつとか、あるいはこうご自宅にあるちょっとでかいテレビだとするじゃないですか。それが 8K なんですよ。すると、近づいてって顔を近づけると、顕微鏡を拡大した時と同じ効果が得られる。こんな経験なかったので、もう感動してしまって、と思って、近づけば見れるみたいな。そう、これ。
あれだね、結局、めちゃくちゃ画素を上げて、まず撮ってるから、いくら拡大しても、ざらつかないっていう、カクカクしない、画像がカクカクしないっていうのに加えて、それを 8K モニターで映すと、本当に細かいところまで精細に見れる。かつ、そ
で
の
す。
拡大縮小がスムーズだと。顔を前後させることによって
そうなんです。我々多分今までの歴史の中でそんな記憶がないっ ですよ。あのですね、多分皆さんこれ聞いてる人、テレビを今つけていただいて、
うん、
テレビに寄っていってほしいわけです
よ、うんうん。
そしたら今映ってる綺麗なテレビ、どれだけ近づいたってですね、あのもう顔を近づけたら、そこに映ってるものってのはだんだんこうドット状になっていくはずなんです
よ。うん、そうだね。
8K はですね、なんないんですよ。ジグソーパズルとかを近くで見てるのと同じように、近づけば近づくだけ高解像度になる。
なんかさ、俺数年前に初めて 8K のテレビをさ、家電量販店で見た記憶が今でも鮮明に残っててさ、それはなんかそのまあ東京オリンピックに向けて今から売り出そうみたいな感じで、そのオリンピック関係の映像とか、まあ、スポーツか、スポーツの映像とか、まあ、あるいは風景とか、まあ、そういう一般的にさテレビを売るときにこう映ってるような画像だったんだけど、
はい、
なんか城かなんかが映ってたんだけど 3D かと思ったんだよね。なんかね、あまりにもきめ細かく見えると立体視できるんじゃねえかと思った記憶があるんで、なんか、
ああわかるな。
もちろん綺麗さにもびっくりしたんだけど、綺麗さよりもなんかその臨場感っていうか、本当にそのものを見てる感じ、
あ
そこにものがあってそれを見てるのとすごく近い感覚で見れるっていうことにびっくりしたんだよね。なんか
本当によくわかります。なんかですね、 4K と 8K の違いのあたりは、
うんうん、
脳の限界を超えるか超えないか、
わかるわかるわかる。なんかその認識、脳が実際、目が実際なんかものを見て認識できるもの以上の情報がそこにある感じがするよね。だからもう関係がないっていうかさ、
します、
うん、なんかその
する
フル、ハイビジョン、フルハイビジョン 4K って画質が上がってきた時って、なんかその綺麗さがリニアにこうだんだん綺麗になってきた感じがするんだけど、8K ってなんかそう不連続な感じがするよね、うん、全然違うみたいなさ。
そう、なんかね、あそこだけ多分人類が経験してないんですよね。
ね、
解像度として、うん、で 8K の病理診断ってそんな経験してる人いないはずなんですよ、そもそも当たり前ですけど、
うんうんうん、
病理診断の経験者もそんな多くない。ただ 8K モニターで病理画像を見た人は 100% テレビに目を近づけます。
そうなんだね、なるほどなるほど。
そう、
細かいところ見えるのかなって無意識に近づいていくんだ。
そうなんです。そして、うん、拡大できてんじゃんってびっくりして戻るんです。そうそう、弱拡大強拡大は自分の首の動きでやるんですよ。必ずやりますから。本当にあれはね、衝撃ですよ。本当に衝撃
だ。今まではさ、まあ普通4倍10倍20倍40倍のタイプスレンズがついてて、それがまあレボルバーっていうね、はい、ついててそれガチャガチャ回してさ切り返してたけど、
はい、
まあね、その病理を見てる組織図をずっと見てる方だったらものすごい速さでレボルバー回すじゃん。まあ今は電動でボタンかもしれないけどさ、
回します
無意識に回すじゃん、ほとんど
回します、
うん、だからなんていうかその顔を動かしてる無意識さと同じぐらいなんだろうね。なんかそのね、
ついになんですよ、
うん、
ついにモニターで顕微鏡より早く気持ちを切り替えれるというか、その拡大を上げたり下げたりを僕の指先よりも早くできたっていう感覚があるんですよ、 8K の時。
あとなんかさ、その見てる時の印象がさ、多分画素が多少でも荒くなると変わっちゃうんだよね、多分ね。
その
印象っていうのがすごく大事なわけです。その組織形態学やってる人にとってはさ、
大事だと思う。
多分1秒以内に判定してるはずだから、見た瞬間の、はい、イメージっていうか見た瞬間の情報によって判断する速度でみんな、通常の診断業務をやってるわけだよね。
そうですね。あ、そうだそうだ、本当にそうです。
だその、はい、小さい検体だと本当に数秒以内に全情報を取り終わるぐらいの速度でやってるわけでしょ。
多分そうだと思うんですね。
だからその 0.5 秒のタイムラグとかも許せないわけだね。もうイライラするってことでしょ。
それは本当にそうです。もうだから秒のタイムラグは許せない
ん
です
よ、うんうん、
たまに僕出張先で自分がいつも使ってない顕微鏡を使うんですけど、ボタンの反応がちょっと遅いんですよ。
なるほど。
拡大縮小、
うん、
多分それだけで20分ぐらい遅れてます、全体の診断。 イラッとする時間、あーってなる分で、
いやもうストレスだろうね。
そのレベルの人間が 8K を見るとですね、許すってなる、初めて。ねえ、もうね、この話ね、いや聞いてないだろうけど、シャープに聞かせたい。
ああ、そうかそうか。なるほどね。なんかさ、そういう、その、まあ、一応さ、一応、まあ、病理は診断もしろそうだけど、その、まあ、頭を使った仕事なわけじゃん、一応さ。で、だけど、その操作性とか、要は作業環境にめちゃくちゃ影響されるわけじゃん、その、どのそういう仕事もさ。
実はそうですね。ね、
なんか今日ね、この収録始まる直前にツイッター見てて、俺にとってすごい衝撃のニュースが飛び込んできたんだけど、
ほう、
人の遺伝子の名前が一部変更になるっていうニュースで、
ほう、
でね、MAR1 とかね、MAR1 とか、あと SEP1 とかね、うん、SEP1 とかっていう遺伝子名の遺伝子があるんだ。
で、ありそう、ありそう。
それを、Excel に貼ると、日付変換されちゃうんだよ。3月1日
とか。マーチ？
うん。3月1日とか、9月1日とかに。
あ、セップ。
うん。ああ、で、要は遺伝子のリストみたいな、なんか関係が、この実験に関係がある人なら遺伝子リストみたいなのを見るときに、Excel で開く、表を開くと、そこが全部日付に変わるっていう問題が前からあって、すげえイライラしたことが何回もあるんだよ、俺も。いちいちなんかそのさ、形式、そこの絡むの形式を、その文字列にするとかさ、要は標準にしてると日付に変わっちゃうから、文字列にするしてから開くとか、そういう作業をしなきゃダメで、まあもともと設定変えるやり方もあんのかもしれないけど、よくわかんなくて、それで、毎回イライラしてたっていうのを思い出した、今。
え、そのニュースはちなみに、
うん、
その、遺伝子が変わるって言ってませんでした？
遺伝子の名前を変えるらしいよ、だから。
エクセルが、エクセルのせいで遺伝子の名前変えるの？
変わるんだって。ちょっと本末転倒感もあるんだけど、でもなんだかんだ言って、エクセルを使ってる人も結構いるから、その遺伝子名を扱う。まあ、研究者だけじゃないわけで、医療関係者ももちろん扱わなきゃダメだしさ。その多分、現場とかも含めていろいろやるときに、エクセルの仕様を変更するよりも遺伝子名を変えた方がええっていう結論に達したのかなと思ったんだよね。パッとニュース見た
時に。合理的すぎません？
うん。まあ遺伝子の名前変わることっていうか、何種類か遺伝子の名前がついてて、どれか一つに統一されることとかはあるから、まあまあ変更されてもそんなに大きなダメージはないと思うんだけど。
にしてもちょっと思考が合理的すぎる。え、要はだからそのエクセルでこう勝手になんかマーワンとかが3月1日とかに変更されてイラッとするからっていう理由で、あの遺伝子の名前を変えちゃうわけ。
そうそう。で、あとは多分なんかさ抜き出したりとかいろいろやるときに、その本当は関係あるもんなのに3月1日って表記されてるから検索に引っかかんなくて落とされるとかっていう、そういう問題もあるのかなと思うんだけどね。
そうか、Excel の勝手な変換だけじゃなくて、うんうん、そもそも世の中に会社してる名前と似すぎてると不便もあるわけです。
なんかその結局結果が変わっちゃう、操作解析してるときに、要は間違った解析で、解析っていうか、そこでなんか、うん、と遺伝子名が変換されてしまってるがゆえに、日付にそれを、うん、と落としてしまってる可能性がゼロじゃないので、だからそのまあそういうそのミスをなくすために、まあ変えるのが一番合理的だっていうことなのかなと思うんだけど、だからそういう微妙ななんか設定とかで結構イライラが変わるっていうのは、まあパソコン業務あるあるって言っていいのかもしれないけど、
いや本当にでも先輩が今おっしゃった通りで、だからこの一手間で2秒ずつ損してるっていう実務的なストレスはすごいですよ、ね、確かに。
そうなんだよ、まあ、ただね、最近ここ 2,3 年あんまそれを感じてなくて、それなんでかっていうと Excel で開くのをやめたからなんだよね、いろんな意味で Excel ってその、うん、遺伝子って何万個もあるから、そういうやつを Excel で開こうとすると遅いとかいろんな問題があって、 結局 R とか Python とかそういうあのちゃんとっていうかそのコマンドベースのものを使って開いた方が扱った方がまあ楽なんだよ。そのとっつきづらいだけで。
R って僕の認識だとあの EDR の統計のやつしか知らないんですけど。
うん、R はその行列計算をするためのコンピュータ言語っていうことなのかな。だからまあ行列、要は表を扱う、表のデータを扱いやすい言語なので、多分統計とか、まあ、生命科学とか医療系で昔からよく使われてる。俺も R をずっと使ってることが多いかな。最近ちょっと違うものもちょっと使わなきゃダメで使ったりしてるけど、
たまに先輩 Python の話をしますよ。
Python はなんかなんていうの、使ったことがあるぐらいのレベルだけどね。
全く歯が立たない。そのあたり、いや、生命科学そっちに今いるのができるな。
あの、イッチが関わってる機械学習っていうか診断の AI の話あるじゃん。
はいはいはい。ええ、
彼ら多分 Python で書いてんじゃない？
そうなのか。
なんか機械学習関係のライブラリーがいっぱいあって、るんだって。だからなんか Python でやる機械学習みたいな本が死ぬほど出てるよね。
あ、死ぬほど出てます、
うん、
あのうちのそばにある本屋にも死ぬほど出て
ますだから Python で書いてるような気がするよ、
ね、
多分、
ね、機械学習の論文を出す手伝いをしてるんですけど、
うん、
あのですね、本当に検証になります、あれ。うんざり
どういうこと？
なんかね、人力で診断をするのに比べて、その機械学習のサポートを入れるとどれだけ早くなるかみたいなのを優位さを出すために、
うん、
あの人力でとりあえず何例診断をしてくれと、
うん、
でその1ヶ月後に同じようなセッティングで違う診断のセットをあの機械学習のサポートを込みでやってくれみたいなことをやったりするんですけど、
うんうんうん、
その診断の件数がですね、180件とか3時間とかやるんですけど、
うんうんうん、
パソコン上でやるんですよ、
うん、
あの本当に検証になりますから、もうあの
そのモニターの話もそれと関連してるの、それとはまた別に
してるんだ、
してるんだ。
あれがもし 8K で、うん、だからクリックゼロで、
うん、
あのもう自分で顔近づけてやってたらもうめちゃくちゃ楽ですよ、きっともう、ね、そうシャープ間に合ってないと思って、だから早く我々のところに下ろしてくれと思って
もう、ね、そのとはでもさ、機械学習とか AI のアシストがあった方が診断が正確になるってだけじゃなくて早くなるってことも言いたい の
正確になるは難しいんですよ。
あ、早くなるのってさ、そう、はい、なんていうかベテランっていうかある程度熟練した病理医 にとっては難しくない？
だから3時間やんなきゃいけないんですよ、
うん、だから3時間やると15分差が出るとかそういうことは言いたいってこと？
多分なんですけど、
うん、
次やるやつ、
うん、
1回僕機械学習のサポートなしで診断したんですけど、
うん、
クソ早いんですよ僕診断が、
うん、イッチ多分病理院の中でも早い方だよね多分ね。
早いんですよ、
うん、
でも、
うん、
そこに差をつけるためにって向こうがニヤニヤ用意してるんで180例やんなきゃいけなくて、
うん、
だからもう最後朦朧としてるんですけど機械学習のサポートがあると最後朦朧とする前に多分終わるんですよ。20分ぐらい早くなるはずなんですよきっと。
そういうことなんだ。
1日を超えてますよこの診断。こんな診断しないもんだって日常って。
早くなるのかね、そっちの方向性ってなんかそんなに有用性が大きくない感じがするんだけどな。
あの本当にその通りでなんですけど、
うん、
あの病理診断の面白いところ、例えば僕は、うん、あの消化管の診断っていうのはやっぱり人より早いんですけど、
うん、
腎臓の生検とかって一般レベルで、
うん、
そのプロから比べるとだいぶ遅いんですけど、
あそうか、
機械学習のサポートが入って腎臓の生検したらそのベテランレベルに追いつくんですよきっと。
あそうかそうか、そういう、なるほどね、サポートね、なるほどなるほど。
そうそう、
それはなんか
僕が一番得意としている消化管の部門で3時間20分も差がついたら、
うん、
あの消化管生検が苦手な人からしたらめちゃくちゃ助かるはずだっていうところまで織り込み済みで書くんです、ね、
なるほどね。 だからその専門の領域と非専門の領域でそれぞれにやってもらって、
そうです、
まあ比較するっていう話になるのかな。なるほど。
まあ、もっと言ったら僕ほぼこれ極め切ったスピードでいる僕が機械学習でさらに速くなったら確かにこれはすごいなと思います。
そうだよね。なんかちょっとシステムの構築間違えたら遅くなりそうじゃん、そういうのって。それこそ作業環境がちょっと違ってさ、それで時間取られたりしたらさ、一瞬にしてそのアドバンテージなくなっちゃうもんね。
本当にそうなるはずですよね。だからもうそういうのを完全に排除するために3時間で180例って、そりゃね、僕も死ぬよみたいな量をされるんですあのね、1日に180人もがん見ないですよ、世界のところでも。
そうだよね。
そりゃそうだみたいな、どんだけがんだよみたいな話なんですけど、あ、それはねっていう感じですね。
だって一人で病理が見れる件数って年間何件ぐらい？ 5,000 件ぐらい？
僕今多分7,000ぐらい。
7,000も見てんのか。
多分多い方なんですよね。
まあね、その一個見るのに時間がかかる検体から、まあ、すぐ終わるものまでいろいろあるから、まあ、そのいろいろ慣らしていくと年間7,000は相当多い方ってことだけど、それに考えてもそんなに重くない検体だとしても1日に180件見るっていうのは尋常じゃない量だよね。
計算クソ早い。そうです。
そのペースで年間200日診断したら3万6000件診断できるからね200日ってちゃんと土日祝日も休んでるペースだからね。
多分人間そんなにがんにならないと思うんですよ。
ああそうだね。
なんかもうレベル、
うん、地域中の病理検体全部扱う。っていうかさ、それやると多分さ、その要は質問とかに答えられないよね、はい、そんだけの件数、あの見るだけなら見れると思うけどさ。
本当にそうですよ。なんですけど、うん、まあ、逆に言ったらその極限状態で差が出れば、
うん、
あの忙しい、あるいは他に興味がある病理研究が本当はしたいんだけど診断をバイトでしてるみたいな人からしたらラッキーなんですよね。
まあね、そうか、まあ、制度を良くするっていうか、人間をちゃんと優位差が出るぐらい超えるっていうのはなかなか難しいんだね、まだ ね、
難
しいね。もうちょっとかかるんだろうね、時間が。
おそらく、あの機械学習のもう一つのゴールは人間が診断するのとは全く別の意味で、
うん、
あの患者の行動を決められる別のルートで、だから人間ががんだがんじゃないっていうのとは別に、この人には化学療法、この人は手術っていうのを勝手に出してくれればその方がいい
んですけど、うん、多分
それ、
うん、おそらく今のさ、その AI の開発の段階ってさ、モデルがどうとかっていうことはもちろんあるんだろうけど、その AI のね、どういうモデルにするかとかっていうのはもちろんあるんだろうけど、どっちかっていうと入れるデータのクオリティをどう揃えるかとかさ、どう処理するかとかさ、なんかそういう方がなんかすごいボトルネックになってそうな気がするなと、なんとなく思ってるんだけど。
出るでしょうね。
結局施設ごとにその染色の色味がちょっと違うとか。
ああ、そうですね。
なんかそこのさ、まあもちろんそれをこう揃えるっていう作業はやってると思うんだけど、
うん、なんかですね、
うん、
そういうのを研究して、だから Python とかバリバリ書ける人があの組むじゃないですか、
うん、
で降りてきたものを見るとやっぱり現場で診断してる病理医からするとちょっとずれてるんですよ。でそのずれを補正するために僕が呼ばれるんです
、うん、そうだよね。
あ、
いや
で、この間言ったのは180例はやめてくれって言ったんですけど、
うん、
ニヤニヤ笑われました。すいませんこれはやってくださいはい、みたいなそうね、みたいな、
まあね、
は検証になるからやめてくれとか、それは本当にあります。
その機械学習するときってさ、1000例ぐらい入れるっていうのは最低の数字じゃん。その1000件ぐらいが最低のラインだからさ、なんかそのN 数に対する感覚がだいぶ違うっていう気はするんだけど、
かもしれない。
うん、
あ、
確かにそのコンピューターサイエンスやってる人と実際にそのものを扱ってる人の間の、そう、なんていうか、お互いの理解みたいなのはなかなか生命科学系でも進まないね。
それはそうでしょうね、
うん、
開発してる人の中には元病理医結構いるんですよ。 やっぱり。
はいはいはい。
病理診断 AI なんてやっぱ病理医が混じってないとそもそもアイディアが出てこないんで、
うん、
ちゃんと病理の勉強してますって人がスタッフに入ってるはずなんですけど、
うん、
研究に入って一山当てようと思ってる病理医はですね、
うん、
現場のしこしこちゃんと診断をしてるところを経験してるわけではないので、
うん、
やっぱりなんかボリュームに対する感覚はだいぶずれてるんですよね。
それは。なるほどね。なんかその何がもん、なんていうかその、うちらでもそのドライ解析とウェットと実験屋の人たちのコミュニケーションってなかなか進まなくて、同じラボ内にいても進まないね。なんか、
そうですよ
ね。うん。まあ知識がお互いにないっていうのは一番まあハードルになってるなと思うんだけど、結局説明を聞いてもいまいち理解しきれてないから、なんかそのできることとできないこととかそういうのが分かんなくて、なんかそのもう全部任せちゃうか結構無理なこと言っちゃうかどっちか二択になっちゃうんだよね。
そうか、
うん、
スーパーマリオの開発をしていた宮本茂さんって、
うん、
まあ、今でも大プロデューサーで有名なマリオの生みの親みたいな人なんですけど、宮本茂さんが何がすごかったってあれなんですね、プログラムのことは全く分かんないんですけど、
うん、
プログラマーがどこをいじったらどういうことができるかっていうのをある程度感覚で掴んでるんです、ね、だからマリオとかピクミンとかゼルダとかでこういう動きは君らプログラムできるんだよねって言いながらアイディアを出すんだそうなんです。
なるほどね。それはそのプログラミングの経験はある方なの？
ほとんどないみたいです。
あ、それかかなり特殊技能だな。
で、そのアイディアを使ってプログラマーを巻き込みながらゲームを面白くするってことができるから、その任天堂の宮本茂が世界を取るらしいんですよ。
それでも特殊技能だよね本当に。なんでできるのか分かんないんでよくね、それ。
なんかですね、プログラムの詳しいとか分かんないんだけど、プログラマーはこういうことは解決しそうだっていうのがあるんですって。
なるほどね。
それすごいなと思うんですけど、ちょっと真似できないけど。
いや、できない。それはかなりこうオンリーワンな、なんかスキルな感じがするね。
ですよね、
うん、
なんかだからそういうのを聞いてると、なんか病理診断 AI もっとこうなってくれればみたいな現場の病理の意見とか言ってるのがなんかしょぼく聞こえてくるんですよ。だからプログラマーが解決できることを言えよみたいなことを突きつけられてる気がするんですよ、
ね、あー、なるほどね。できるその得意なことと不得意なことがあるからね。そのプログラムならそのプログラムに、まあ、機械学習に得意なことをやらせた方が基本的にはいいわけだよね。
そうです、
うん、それにどうその病理の現場の需要とマッチングさせるかっていうことだからね。あとは
なんかそこで現場の病理からしたらちょっと違うよとかってのずっと言ってんのもだから実はちょっと足りなくて、
うん、そうだね、現場の要望の中でどれがその機械学習で解決するのにフィットするのかっていうことまで考えて文句言えよっていう話なわけね、
はい、本当にそうです、
うん、
だから多分今までの機械学習ってこのレベルなんですよね。いろんな病理が参加してると思うんですけど。
そうだね、なんか一回発表聞いたことあるけど、あ、結構進んでるんだなとは思ったけどね、うん、でもなんかやっぱりその結局めっちゃ泥臭い仕事じゃん、その AI の開発って。
そうですね、本当にそうですね。
なんかアイディア一つで全部解決みたいなこと絶対ないわけじゃん。なんかいろんな試行錯誤しながらさ、ちょっとずつ良くしていくみたいな話だよね割と。大変だよ。
ちょっとおまけなんですけど、その宮本さん、任天堂の宮本茂さんが言ってたアイディアについて、今先輩アイディアって言ったんで思い出したんですけど、
うん、
宮本さんはアイディアっていうのは2つ以上の問題を解決できるものをアイディアって言うんです
け
ど、1つの問題を解決するためのテクニックと違って、
うん、
何かのアイディアを導入すると、これもこれもこれもって言って、複数の問題が同時に解決するものをアイディアって言う、って言うらしいんですよ。
なるほど。使用、違うな、消化、使用、なんだっけ、哲学用語で。
なるほど。
うん、2つ、まあ、それはでも対立する問題があってそれを同時に解決するみたいなことだよね。
そうですね、うん、あとは思った以上に多くのものを1つのアイディアでワンアイディアでグワッと解決しちゃう。あのスーパーマリオがテレテテレテテ始まった時に、
うん、
マリオが左側にいて右を向いてるから我々から見て、
うん、
右に進めばいいんだって気づかせるために帽子とひげを用意したんですって。
はあ、はあははあ、ははあ、
ドット絵でキャラクターの顔の向きを決めるためには帽子のつばとひげがあれば右向いてるってわかるんで、
うん、
でそうするとスタート時点でどっちに動けばいいかな全部解決するんだと。なるほど、ね、それアイディアだよねみたいな話なんですって。あ、なるほどと思ってたんです。クリボーが出てきてそれに当たったら死ぬし踏めば倒せるとか、もその一発でいろんなことを解決できるっていうのがアイディアなんだって言うんですけど、まあ、あえて言うとこの病理のぐちゃぐちゃやってる中で 8K モニターってのはアイディアなんですよ
そうなんだ
そう、クリック、フリック、ドラッグ、拡大縮小とか全部解決するんですよ 8K にバーンってやると。
なるほどね、
うん、いや
ーなんか、うん、技術的なブレイクスルーっていうのはなんかこう根本的に変えてくれるよね。工夫とかじゃないもんね、
圧倒的解像度とかっていうのはなんかもう超えてくるんですよね。
なんかアイディアじゃない感じもするけどね、なんかその思いっきり殴ったら倒れるみたいなそういう感じもするけどね、その
物理ですね。
物量で何とかしてる感じがするよ。う
ん、それはすごいわかるな、うん。アイディアじゃねえよってみたいな。確かに圧倒的スペックだもんな。なんか気持ちよさはありますよ。だから 8K が何とかするみたいな。
そうだね。なんかあの織田信長が、はい、誰だっけな、近畿地方のなんか、あ、浅井が倒れた後に何か治めてた誰かと対決した時にいろいろその向こうは作戦を練ってきたんだけど、その当時も信長は軍勢がかなり増えてて圧倒的な数で全部なぎ倒して勝つみたいな、なんかそういうの、うん、結局物量がある方が勝つんだよね、その基本的原理としてさそういう感じするけど、元も子もないっていうかさ、なんかうん、
それはわかる、それはそうだ、確かに、
そう、面白くはないんだけどみたいなね
、うん、なるほど。でもほら 8K ってなんか世の中からするとただ解像度上がっただけでしょって思われてるところがあって、
うん、なでもあれは何か人間の認識の何かを超えてる感じはする、何かの壁を
しますね、
うん、
僕ね 8K だけは 4K とは違うと思ってます。
そうだね、俺もなんかなんとなくその不連続な感じはする、
うん、城が立体っていうのはいいな、それすごいわかります。
いやなんかその研究とかしてる人いるんだろうなと思って、その人間のその視覚的な認識とその解像度の関係、
シャープな人だったかな、 8K モニターぐらいは 3D 処理しなくても3次元に見えるって言ってた人確かにいましたよ。あ、
そうなんだね。だそれなんでかとかさ、
奥行き情報が見えてくる、
うん、いやそれなんでか知りたいけどね。
ですよね。なんだろうな、 8K カメラがやばいんじゃないですか。
8K カメラってそういうことか、画素数が
8000 モニターに、
うん、
うん、そうそうそう、
8K ってさ、
はい、
画素数が 8000×とかってこと。
もうね、よくわかんない、うん、ただ 8K って言ってるだけだから
本当だよね、細かいよく見えるみたいなこと
だね、すごい確か思ってない、だから語彙がないんですけどシャープ読んでこいって話。
画素数、あのね、 8K の解像度は7680px×4320px だって。で3300万画素 4K の800万画素と比べると4倍。
3300万画素って、
うん、カメラとしては別にあるけど、そのその要は動画でってことでしょ。
そうです、
うん、 家のテレビフルハイビジョンだから 1920×1080 なんだよな。それの4倍いく4倍か。そうかさ、じゃあ16倍違うんだ。すごいな。
だって逆に言ったらカメラってなんか1000万とか2000万画素以上のレンズとかカメラ、モニターではもう今までは区別ができなかったってことじゃ
ないですか。ああ、そうだね。うん。
ですよね。
うん。
でなんかカメラマンの人たち見てると2000万画素以上っていうのは商売以外ではなかなか使わないみたいなことをどうせわからないから、
結局紙に印刷しないとわかんないってことだよね。その、まあ、してもわかんないって感じか。すごいでかいものを撮る、引き伸ばさない限り。
どうだよ。だから撮ってからトリミングしても全然綺麗っていうぐらいのイメージと、なんかあと他になんかいろいろぐちゃぐちゃとこう専門用語があるんですけど、まあ、全然意味がわかんなかった。8K の場合はそういうのをだから全部有効活用できるってことです
ね。そうだろうね。
ハラハラしますね、この話題。わからなすぎて。
そうだね。いや、なんかその、アニメとかどうなんだろうなってちょっと思うけどね。
何が？
アニメ。アニメの映像が、例えば、普通のブルーレイだとフルハイビジョンなんだよね多分。だからそれがもっとさ上がって 8K とかの映像になったら見え方違うのかなとは思うけどね。
アニメーションを作ってるのって最近ほぼコンピューターで作画してますよね、きっと。
いや、日本はね、原画までは紙に書いてそれをスキャナーで取り込んで色つけたりとかエフェクト入れたりしてんじゃないかな。
そうです。
日本はね。
じゃあそのスキャナーの解像度にだいぶ依存してしまう。
あ、そうそう。だから例えば 8K を作るんだったら 8K でスキャニングすればいいんじゃないかなとは思うけど。
8K でスキャンしたアニメとかどう見るの？
なんか見え方違うのかなと思うけどね。その3次元は違うはず、違うってことが分かったから。
すごい雑なこと言いますけど、
うん、
僕が例えば好きなアニメって今パッと思いついたのが紅の豚だったんですけどね、
うん、
あれを作ってた当時の撮影技術を 8K に映す未来は、そのまま映すとどう見えるんですかね。
どうなんだろうね。なんかさ、実写映画昔のフィルムのやつのさ、まあリマスター版とか出るじゃん。あれは結局そのゴミみたいなの覗いたりとかそういうのはかなりあるけど、フィルムだからスキャニングし直せば DVD だったものがブルーレイの画質になってどんどん上げていくことはできるわけだよね。
あれだって映画ってスクリーンにバーンって映りますよね。
うん。今はね、今は多分そのなんかデジタルのものを映してるようになってきてるみたいだよ。フィルムを映すんじゃなくて。
あ、なるほど。
だから多分そこはね、なんか並存してんのかな。多分切り替わってる時期なんだと思う、確か。
スクリーンってあんなでかいものに普通になんか映画映してなんで解像度が荒くならない
の？ねえ、まあ、フィルムの場合はフィルムのその銀コロイとかなんかの粒子がさ沈着してるわけじゃん、はい、だからそれが解像度なわけだよね、最小の。
確か
に、うん、だからまあ解像度っていう概念がちょっと難しいかなっていつもちょっとよく分かんないなと思うんだけど、
8K ってどうなる
の？紅の豚は92年の作品だから完全にセルで作ってるから、なんかそのセルが残ってってれば、でもそれをフィルムにしてあんのか。どうなんだろうね。なんかやりようがある感じがするけどね。デジタル、最初からデジタルでさ、例えば CG とかで作ってて、デジタルのものは、その一番最初のそのマスターの、映像の画素数よりは、まあ、まあ、基本的には上がらないわけだよね。なんかコンピューター処理とかしない限り。
それはそうですよね。
うん。まあそういうのもやる技術ありそうだけどね、なんか。4K の画質のものを 8K に上げるとか。
コロナ情勢で、
うん、
ナウシカと、
やってるやってる。
千と千尋と、もののけ姫とみたいなのをやってるんですよね。
うん、うん。
あれ、すごい見に行きたいなと思ってたんですけど、
うん、
紅の豚超見てんだけどと思ったんですよ。
いや、スクリーンで見たいよね。
見たい。超見て。
うん。ナウシカ見に行ったけどね。
マジですか？どうでした？うん、
いや、めっちゃ良かったよ。久しぶりにナウシカ見たなと思って、俺テレビの覚えされたやつあんま見てなかったからさ。
ナウシカいいでしょ、それは。いやー、いいですね。
ね。宮崎駿すげえなーと思いながら本当見てたけどね。もうそれしかなかった。
映画の話ちょっとだけ続けていいです、うん、時間が残り時間僕分かんないです、
うんうん、
この間アマプラで、
うん、
エヴァンゲリオンの新劇場版3つ全部やってるっていうの
を、うんうん、やってるやってる今、うん、
ジョハキュー全部見た
んです、うん、見た、うん、どうだった？
素晴らしかったですね
いや俺もちょっともう一回 見直さないとな。うん、9で完全に置いていかれたって記憶はあるんだけど、ちょっと覚えてないんだよな。
僕一回見てるんですよ。ちゃんと見てる。
うん。
ちゃんと見てて、で、この際、もう一回見たんですけど、
うん、
あの、今見たら素晴らしかったです、
ね。そう。なんかね、その時代、年代によってとか、見てる時期によって違うっていう。俺ね、その、まあ、4月以降ね、昔のっていうかね、一回、まあ、玉浦の話をさ、先月したけどさ、その要は一回、一回アニメ見始めた頃に見て挫折した作品というかそのままになってる作品を最後まで見るっていうのをちょっとずつやってて、だいぶなんかね、あ、やこういい作品なんだなって思う。
なんか、
うん、
それわかるし、僕先輩にその広角機動隊をイノセンスから見ろって言われて、
ああそうそう、その話あったね、うん、
見ようと思ったんですけど、
うん、
なぜかエヴァンゲリオン入ったんですよ、カチッもうね、あれはでも言語化できないの、だからなぜジョに行ったか分かんないんですけど、
うん、
見たらね面白かった、見たら面白かった。
結局ね、自分の意思っていうのは無意識のね後を寄せてるだけかもしれないからね。
それは本当そうです、
ね、うん、
広角機動隊見てつまんないわけないんですよ、うん、この僕の性格から考えたら。
そうだね、
だからね、見ればいいんだけど、なぜかジョハ Q と見ましたからね、本当にね、6時間弱いけた、あれはほぼ徹夜で、ね、
俺も新劇場版見ようかな。なんか7月からのアニメの新番組はすごく少なくて、一番多い時期からしたらもう半分以下なんだよね、作品数が。いろいろ多分止まってるんだと思うけど、
あ、
だからまあこれを機にね、他のだから前昔の作品も見れる時間あるなとは思うから。
確かに、
うん、
僕今日ちなみにこの収録終わったらプロメア見ますけど。
ああ、プロメアね、配信されたんだよね。
そうらしいです、
うん、
めぐみさぶろが見ろ見ろ
はしゃいでた、うん、プロメアなんか知り合いですごい好きな人がいて、前も話したのかな、なんか30回ぐらい見に行ったって言ってたから、
多い。
なんかそういう中毒性あるんだろうなって思う。
ね
え、うん、
僕もだからね、ようやく2回目を見ようかなって。2回目。
なんであれ30回見れるんだろう。結構見るの疲れると思うんだけどな。そうじゃないのかな、そういう人にとっては。いや、こう、パワーがすごいじゃん、映像の。まあ、演技も含めて
さ、
そうそうそう。あれなんかこう、なんか結構重いっていうかさ、毎日食べられる食べ物じゃないと思うんだけどなみたいなさ、
う
ん、たまに食べる方がなんかその美味しく食べられる感じがするんだけどさ、まあでもそうじゃない。
我々のこのセリフもね、うん、悲しく消えていく感じがしますけど。
はい、じゃあもういいですかね、だいぶ長引いたんで終わりますかね。なんか本当によく分かんない話ずっとしてたけどね、今回特に、はい、いいんじゃないですかね、はい、すいません、聞いていただいた方ありがとうございます、はい、今日は以上です。